マルコの福音書第13章14節、荒らす忌まわしい者が立ってはならないところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れです。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には、神が創造された秘蔵世界の初めから今に至るまでなかったような、また、今後も決してないような苦難が起こるからです。もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし主はご自分が選んだ人たちのために、その日数を少なくしてくださいました。その時に誰かが、ご覧なさい、ここにキリストがいるとか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと、印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。しかしその日、これらの苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされます。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。その時、人の子は御使いたちを遣わし、地の果てから天の果てまで、選ばれた者たちを四方から集めます。本日はこの箇所より、神からの希望に生きると題してメッセージをお願いします。
今、インターネットやインターネットなどでですね、非常に情報が早く伝わる時代になりました。ツイッターやですね、フェイスブック、LINEなどでですね、今渋谷にイエス・キリストが現れたっていうふうに連絡が入ったら皆さんどうしますか。行きますか。どうでしょう。まあどんなやつが自分がイエス・キリストと言ってるか、その顔を見てみたいっていうので行くということはあるかもしれませんけれども、信じて行くということはあってはならないということをイエス様はここでおっしゃっているわけですね。今日の箇所ですが、これはイエス様が言うならば遺言として語られたことです。遺言として語られたこと、これはマルコの福音書の中に語られている、記録されているイエス様の最後の説教です。最後です。なぜかというと、その次の日にはイエス様は捕らえられて、そしてその次の日には十字架にかけられる。十字架にかけられる2日前、捕らえられる1日前にこのことを最後に語られた。それがこの箇所であります。これまでイエス様を信じて、イエス様こそ誠の王であると信じてついてきた弟子たち、イエス様が捕らえられて十字架にかけられてしまった時に、彼らはもう絶望するに違いない、逃げていくに違いない、そういう弟子たちに対して、私が十字架にかかってもそれが終わりではないということをイエス様はお語りになるわけです。終わりでないばかりか、十字架のあと、復活のあと、この世界にどういうことが起こるのか、 エルサレムにどういうことが起こるのか、この世界にどういうことが起こるのかということを前もって教えておられます。その話のいくつかはすでに実現しました。そしてまだこれから実現する事柄、そのこともここに含まれています。そしてこれからのことに関しては象徴的な言葉で書かれているので、象徴的な言葉で書かれているということは非常に重要なことです。それを私たちはしっかりと、これは象徴的な言葉で書かれているということを理解することが必要だと思います。今言いましたように、イエス様が十字架にかけ、イエス様が予告なさったこと、予言なさったことの中のいくつかのことがですね、すでに実現しているわけですが、一つはですね、エルサレムが滅亡するという予告です。これは紀元70年に実現します。ローマのティトスという行政官、将軍がですね、エルサレムを攻略してこれを完全に破壊します。そして偽キリストが出現、これは2世紀の初頭から現れ続けています。2世紀の初頭に現れたのはバルコクバという人ですね。そして今に至るまで自分がキリストだって言ってる人は時々いますよね。日本にも数年前というか十数年前に現れました。そしてそれ以外にも韓国にもいます。いろんなところで自分はキリストであると言って民を惑わす人たちはいるわけです。そして苦難の日が到来するわけですけれども、その後人の子が再臨するというふうにイエスさんもおっしゃるわけですけれども、人の子って一体何だろうというふうに思いません？人の子って非常に不思議な言葉です。これはイエス様が自分のことを指すときにね、人の子って言うんですけれども、これはベン・アダムというヘブライ語ではベン・アダムですね。どういう意味か、ベンっていうのは子供って意味、英語にもベンっていう人いるでしょ。あれはベンジャミン、ベンジャミンのを短く言ったのがベンです。でベンジャミンっていうのはヘブライ語でベニヤミン、右手の子、主の右手の子という、そういったような意味ですね。でアダムはアダム、アダム皆さんご存知ですか。人間 の祖先アダムと言われますね。で人という意味でもある。でアダムっていうのは固有名詞、人の名前であり、また人という意味でもあるんですけども、イエス様が人の子っていうふうにおっしゃるときに2つの意味がもちろんあるわけです。アダムの子孫という意味なんですね。一つはアダムの子、アダムの子がもう一度やってくる、つまりサタンに騙されて、サタンに誘惑されて罪を犯して、そして神様から与えられた栄光と尊厳のすべてを失ってしまったアダム、しかしそのアダムの尊厳をもう一度回復するもの、それがベン・アダム、人の子だということなんです。つまりアダムの子孫が、アダムが成し得なかったことを成す、そういう意味でイエス様はベン・アダム、人の子というふうに自分のことをおっしゃるわけです。このアダムの子がもう一度やってくる、キリストがもう一度やってくる、つまりイエス様は、私は十字架にかけられて殺されるけども復活してもう一度やってくるというふうにおっしゃってる、もう一度やってくる。そして、イエス様がお選びになる選びの民に対する神様の救いについて、これも約束されている。そして、未来のことですね、象徴的な言葉による予言の言葉をイエス様はお語りになるわけです。まずですね、神殿が崩壊するということが言われるわけですけれども、神殿というのは、3つあるんですね。エルサレムには1000年以上にわたって3つの神殿が存在した。 1000年以上にわたってて、これはかなり長い時間です。最初はソロモン王が建てた紀元前10世紀に建設したソロモンの神殿があります。これは、400数十年続いた後にですね、バビロニア帝国のネブカデネザルによって破壊されます。そしてその70年後にですね、第二神殿というのが建設される。それはバビロンに捕らえられた人たちがペルシャのキロス王によって解放されて、そしてエルサレムに戻って神殿を再建する。それが紀元前15年。ところがその、この第二神殿にですね、紀元前140年にシリアのアンティオコスエピファーネス4世がギリシャのゼウスを祀ったですね、像を聖女に入れるんです。でそこでユダヤ人が最も忌み嫌う動物である、汚れた動物である豚を捧げるということをして、そのユダヤに対する非常な侮辱を加えることがありました。そして紀元前32年にはローマのポンペウスがこの第二神殿を破壊します。でその後ですね、イエス様が生まれる前にですね、ユダヤを統治していたヘロデ大王が紀元前20年ぐらいからですね、第三神殿をの建設を補修建設を始めて、そして70年ぐらいかけてずっと作るんですけれども、ついに70年にはですね、完成して直後にローマのティツスによって破壊されるという、これがエルサレムの神殿の歴史なんです。でイエス様は過去2回行われたエルサレム神殿の破壊というのがもう一度起こるということを予告なさいます。それは70年に、実現するわけです。でイエス様はここで荒らす忌まわしいもの、まあ、憎むべきものとも訳されてますけれども、荒らす忌まわしいものが立ってはならないところにいるのを見たら、つまり神殿で最も神聖なところ、聖女、そこを荒らす者がやってくる、破壊者ですね、それがやってきた時にはとおっしゃる。でどういう人がそれを成したかというと、先ほども言いましたように、紀元前140年にはアンティオコスエピファーネス4世という人、まあ、シリアの王様ですね、がそれをやった。それからポンペウスが、ローマのポンペウスが紀元前32年にそれを行った。そしてさらにローマのティツスがそれを行ったということを、まあ、イエス様この後にもそれが行われる、もうすでに過去に2回以上そういうことが行われてきたわけです、エルサレムの神殿に対して。でそれが今後もまた起こるということをおっしゃって、でそしてローマのティトゥスによって神殿が破壊されて2000年間エルサレムの神殿は再興されることだと、そしてエルサレムは汚されたままとなっているわけです。でその時にイエス様は何ておっしゃったかって言ったら、エルサレムが攻撃されるようなことがあるならば逃げろっておっしゃったんですね。逃げろ、これすごく重要、戦えってイエス様もおっしゃってないんですよ、殉教しろっておっしゃってないですよ、いいですか、逃げろっておっしゃった。だから私たちの信仰を脅かすような者たちが現れて、私たち信仰してなければ、信仰してるか死ぬかどっちか選べみたいなことを言われるときには、イエス様は何とおっしゃったかって言ったら 逃げろっておっしゃったっていうことを私たちは心に覚えなければいけない。いつも覚えてなければいけない。戦えとおっしゃってない、殉教しろともおっしゃってない、逃げろっておっしゃったんです。実は世界中にイエス様の福音が伝えられたときに、信仰を守り続けて、その命を捨てて信仰を守り続けなければいけないというふうに教える宣教師たちはたくさん今までいたわけです。だけどイエス様は言ってないっていうことを、そう言ってないっていうことを私たちはここに覚えなきゃいけない。逃げろっておっしゃった。命からがら逃げろっておっしゃった。で、実際にですね、70年にローマのティツスによってエルサレムが破壊される前には、エルサレムにいたクリスチャンたちはイエス様の、教えを守ってですね、みんな逃げたんです。残ってたのがクリスチャンじゃない人たちだけだったっていうことなんですね。で、そのことによってキリストの福音が世界に広がっていった。逃げることによってキリストの福音が伝えられていったということは非常に大きなことです。逃げるってかっこ悪いことですよね。かっこ悪いことなんですよ。すごくかっこ悪い。でもかっこ悪い者たちを通してキリストの福音は伝えられていったんだ。これは私たちにとっての希望だと思います。ところがイエス様はそれが終わりではないとおっしゃる。イエス様を十字架にかけたのは悪魔の力です。また私たち人を苦しめているのは悪魔の力ですね。その悪魔によるこの世の支配というものが現実にあるわけですけれども、皆さん思いませんか？神様が悪魔と戦ってくれたらいいのにって思いません？神様が戦ってくれて私たちを一方的に救ってくれたらいいのにって思いますよね。思いますよね。だけど聖書はそう言ってない。なぜかって言ったら、悪魔は神様の敵じゃないんです。初めから勝負決まってるんです。じゃあ悪魔とは誰が戦うかっていうと、人の子が戦うんです。悪魔とは誰が戦うかって言ったら、人の子が戦う。なぜかって言ったら、アダムが悪魔に誘惑されて騙されて、そして神様から与えられた祝福と尊厳と光栄を失って神様の顔に泥を塗ったからです。誰が悪魔に勝利しなければいけないのか、それはアダムの子なんです。ベン・アダム、人の子が悪魔に勝利しなければ悪魔の呪いは打ち砕くことはできないです。それで人の子として来られたイエス様が全人類の代表として、全人類の代表だということで自分のことを人の子とおっしゃってる。ベン・アダムだ。この全人類の代表であるイエス様が悪魔に対して勝利する、そのためにやってきた、それが私だとおっしゃるわけです。イエス・キリスト、ベン・アダム、イエスの十字架、主イエス様の十字架、それは罪の贖いの完成である。イエス様が十字架に血を流してくださることによって全人類の罪の贖い、罪の許し、罪をすべて覆ってくださる、それが完成しました。しかしそれはですね、十字架にかけられたということは一見悪魔の勝利に見えるわけですよ。そうじゃないですか。イエス様の十字架は罪の贖いの完成だっていうふうに思ってるのはクリスチャンだけです。 クリスチャンじゃない人たちにとっては、あ、それはイエスって十字架にかけられて殺されたんだよね、それで終わりですね。だから一見悪魔の勝利に見える。またイエスの復活、イエス様に出会った、復活のイエス様に出会った弟子たちはたくさんいます。そしてそのことの証人としてイエス様の福音は伝えられたんですけれども、イエス様は弟子たちにしか現れてない、復活したと。他の人たちに現れてないんですよ。他の人たちにはイエス様の復活は隠されていた。だからここにイエス様の十字架と復活を信じる者たち、それを誠にそうだというふうに分かる者たちにはイエス様の聖霊の働きが必要なんですね。それがないときには分からない。ところが人の子による最終的な勝利はこの地に与えられるとイエス様は最後に語られるわけです。イエス様が人の子の人の代表、人の子として悪魔に最終勝利するという時、それはみんな死んだら天国に迎えてあげるからそれで大丈夫だよっていうんじゃないんですよ。そういうことではなくて、そういったような、まあ、遠征的な死後の世界での解決をイエス様与えるというふうにおっしゃっているわけではなくて、この地上にイエス様がもう一度やってくることによってこのことに対する最終的な回答を与える、最終的な勝利を与えるということをイエス様はおっしゃっているんです。これ時々誤解されてるんです。時々誤解されてる。イエス様はこの地にもう一度やってくるっておっしゃった。この地にもう一度やってくるとおっしゃった。でそれは全ての人に分かるような形で来るっておっしゃったんです。それまでは十字架と復活はイエス様を信じる者たちにしか分からない。だけど最後イエス様がもう一度やってくる時にはそれは全ての人に分かる形で来るっておっしゃったんですね。新しい聖書2017では次のように訳しています。その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ると訳しています。これまでの聖書ですねは人の子が雲に乗ってって訳してあったんです。雲に乗ってって訳してあった。でそうするとですね、どういうイメージをみんな持ったかというとですね、孫悟空かみたいな感じなイメージを持っていたわけです。でもそれはもう完全に間違った訳であったんですね。なぜかというと雲の中という意味が、中という意味の言葉が使われているからです。そしてこの雲というのも空に浮かぶ雲のことじゃないんです。これシェヒナーって言ってですね、シェヒナーって言って神様が臨在する状況のことを表す言葉なんです。神様の栄光が、神の雲が神殿に満ち溢れたっていうふうに書かれているところが、旧約聖書にありますけれども、それはこのシェキナー、その空の雲が神殿に満ち溢れるわけがないんです。神の臨在がもう本当に濃密な神の臨在、それを表すのがこのシェキナーという言葉です。そのシェキナーが現れてこの地上を覆う、そこに人の子がもう一度現れるというふうに言われて、イエス様が天に帰られた時に雲が湧き起こったっていう、そしてイエス様の姿は見えなくなったと書いてあるところがあります。人の働き一生、その逆ですね。シェキナーが現れてイエス様がそこに現れる、そういうことが起こるというふうに言われているわけです。 その時にね、ここでこの今日の聖書の箇所で選民とかですね、神が選ばれたものという言葉が何回か出てくる。3回出てきます。3回出てくる。主はご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださると書いてある。20節ですね。22節には、偽キリストたちが選ばれた者たちを惑わそうとして印や不思議を行うと、選ばれた者たちと書いている。そして27節には、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めるという言葉が書いてある。イエスキリストが選んでくださる者たちがいる。皆さんどうですか。自分は選ばれたものだと思うでしょうか。自分自身は選ばれているのか、自分は選ばれていないのか、どうでしょう。選ぶっていうのは自分では決められないからね、なかなか大変ですよね。はい、この中で神様に選ばれた、はい、私選ばれますっていうふうに手を挙げることはできない。私は神様に選ばれますっていうふうには言うことはできないですね。選ぶっていうのは自分では決められないから。しかしね、エペソビテの手紙っていうところちょっと開いていただいていいですか。何ページになりますか。その373ページ、373ページ。あ、そうですね。エペソビテの手紙第1章、373ページ。ここの1章の3節からちょっと読んでみます。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方によって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と知りをもって私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですと言っています。選ばれて世界のもとへが据えられる前からこの方にあって私たちを選んでくださった。私たちって誰かというと、7節、このキリストにあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けている。十字架の血による罪の許しを受けている者たちは神の選びの中にある。天地が世界のもといが据えられる前から私たちを選んでくだ、私たちを選んでくださった。それは選んだ者たちに十字架の父親の許し、父親による許しを与えてくださったって言ってるんです。 だから私はイエス様の十字架の父親によって罪の許しを与えられた、与えられたんだってこと、そうだアーメンという一人一人は選ばれていると信じていいんです、信じていいんです。だからそれをね、イエス様の十字架の贖い、十字架の血の贖い、イエス様が苦しんで流してくださった十字架の血は私のためだった、私の罪を許すためだった、そうだったんだ、イエス様ありがとうございます、アーメンという者たち、その人たちはどうですか、神様あなたを選んでると思いますかと言った時に、はい、選んでると思いますと言っていいのです。安心していいのです。このイエス・キリストに属するベン・アダムに属するものとして選ばれたということです。そしてこの戦いに、イエス様が戦われた戦いにですね、私たちにその仲間として軍勢として入れていただく、それが選ばれた者たちです。で、選ばれた者たちの希望というのは何かというと、神が最終的に人の子に勝利を与えてくださるということなんです。今苦しいかもしれない、今苦しいでしょう、病からなかなか立ち直ることができなかったり、仕事がなかなか見つからなかったり、いろんな人間関係の苦しみの中にあったり、そういうことはあると思います。だけどそういう中でイエス・キリストが最終的な勝利者である、私を選んでくださった方が最終的な勝利者であるということが私たちの希望なんです。なぜかこの方はね、この方はこの地上において、この地上にもう一度やってくると語ってくださっているからです。じゃあ私たちはね、どういうふうに生きたらいいのか、復活のイエス様を呼び求めて生きることです。呼び求めて生きることなんです。よくわかんないけど信じていきますって言うんじゃなくて、実際に呼び求めて生きるんです。イエス様、復活したイエス様、今も生きているイエス様、私のところに来てください、私のところに来て助けてくださいって呼び求めて生きること、そしてイエス様の中に満ちていた聖霊に満たされることを求めることなんです。聖霊に満たされることを求めて祈っていくことなんです。聖霊に満たしてくださいと祈ることなんです。そのことによって復活のイエス様を呼び求めていき、そして聖霊に満たされることを求めていくときに、確かに主は復活なさったんだということが私たちの生活の実感として分かっていくようになる。ただ単に罪が許されたから私は OK なんだというふうに思って生きていくだけではなくて、復活したイエス様を体験しつつ生きていくということが、イエス様がもう一度やって来られるということに、その確信に変わっていく。そして人の子の勝利、イエス様が最終的な勝利者であるということを告白しつつ生きる。そして先ほど言ったようにですね、主がこんな私をも選んでくださったことを信じつつ、なお最終的な選びにふさわしいものとして、ものとなるようにということを望みつつ生きる。すでに選んでくださったことを信じているんだけれども、それでいいことにするっていうんじゃなくて、最終的な選びにふさわしいものとして清めてくださいと祈りながら生きていく。これが私たちにとって 私たちに求められていることであります。その神様がね、私たちに語ってくださっている、それはイザヤ書の41章9節、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべだ。私はあなたを選んで捨てなかった。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の果てってのはどこですか？地の果てってのはどこですか？あなたがいるところです。あなたがいるところが地の果てです。イスラエルから見てごらんなさい。日本は地の果てです。そうじゃないですか？私が言ったパパニューギニアだけがですね、地の果てじゃないんですよ。あなたがいるところが地の果てなんです。地の果て、そこには希望がないかもしれない。希望が満ち溢れるところを地の果てとは言わない。今あなたが苦しんでいるところ、そこが地の果てです。しかしそこに神がやってこられて、あなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出したっていうんですね。集めた。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。私はイエス様のしもべとしてふさわしいでしょうか？全くふさわしくありません。捨てられて仕方がないようなものです。しかし選ぶか選ばないかは誰が決めるかって言ったら、私が決めるんじゃなくて神様が決める。で、どういう者たちを選ぶか、私たちはどういうものを選びますか？今もう季節、みかんの季節になりました。先日うちでもみかん買って、いくつか腐ったのがあったから捨てました。腐ったみかん選びますか？選びませんよね。選びません。選ぶってことは自分にとっていいものを選ぶというのが普通です。だけど神様は腐ったみかん、もうみんな腐ってるんです。人間はみんな腐ってる。そういうものをあえて選んで、この腐った岩本絵の具に向かって、あなたは私のしもべだ、私はあなたを選んで捨てなかった、おっしゃってくださってる。それは私だけじゃなくて、お一人一人みんなそうです。誰だって自分自身を振り返ったら、自分は腐ったみかんだと思わざるを得ないんじゃないでしょうか。腐ったみかんのそばにいたら他のみかんも腐ってしまう、そういうような存在が自分だって思わざるを得ない。それが私たちで、だけど神様はそういうものをあえて選んで新しくすることができる。今素晴らしいから選んだんじゃないんです。腐っているものをあえて選んで、これを新しくして、これを用いる、それが私たちの主イエス・キリストの選びなんです。だから今自分自身が持てない人、自分はダメだと、誰も自分を選んでくれないと思う苦しみの中にある人いるかもしれない。だけど神様はあなたにおっしゃってるんです。あなたは私のしもべだ、私はあなたを選んで捨てなかった、永遠に捨てないとおっしゃってる。 私たちはこの方の御声を聞いて生きていきたいんです。人がどんなにあなたはダメだと言っても神様は何度も言います。もうくどいですけど何度も言います。あなたは私も私のしもべだ、私はあなたを選んで捨てなかった。お祈りしましょう。天のお父様、腐ったみかんのようなこの岩本絵の具、こんなものに新たな戦い思いをかけてくださったこと感謝いたします。私たちみんなそうです。自分の価値に不安を覚えています。人から拒絶され捨てられることも経験した人たちはがいると思います。しかしあなたはそんな傷ついた足、このぐらい炎であるくすぶる闘神である私たちを選んで捨てなかったとおっしゃってくださっていることを感謝いたします。主イエス様、あなたの十字架の血によって罪許され清められ、あなたのしもべとして選ばれた私たち、天のお父様どうぞいつもあなたに向かって希望を告白しつつ、復活のあなたを呼び求めつつ、聖霊に満たされることを願いつつ生きていくことができるよう助けてください。天のお父様どうぞ生きているあなたが、あなたのご臨在をどうぞ私たち一人一人の中に満たして、聖霊を満たしてこの地上を歩んでいくことができるよう力づけ導いてください。いつかやってこられる、もう一度やってくれる、来られるあなたに希望を告白しつつ、天のお父様今日の一歩また明日の一歩を歩むことができますよう助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。しばらくお祈りの時を持ちたいと思います。